하늘의 눈 가득 の22章34から40節をお読みします。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。アーメン。ですね、パリサイ人たちが、イエス様を試そうとして尋ねたと35節に書いてありますね。何を試そうとしたんでしょうか。普通試すというのは、テストですよね。テストしてやろうと、何点取れるかなイエス様はと、そういうことなんでしょうか。そんな意味での試そうとしているわけではなくて、罠にはめようとしているっていう意味ですよね。で、その罠にイエス様ははまったのかはまらなかったのか、そのことの顛末はどうなったのかなんですけども、40節を見るとですね、イエス様の答え、律法全体と預言者とがこの2つの戒めにかかっているのですっていう答えで終わってるんですね、この話。それでそれを聞いたパリサイ人たちが、うわーびっくりした、参ったと反応するかしたのか、どうなったのか、ことの顛末が見えないわけですよ。するとイエス様はちょっとこの問答においては失敗してしまったんでしょうか。相手を黙らせられなかった、どうなんでしょう。いや、そんなはずはないと。イエス様は完璧な答えをなさった。それが37から40節のイエス様の返事です。どんなイエス様の返事だったか。まずは神を愛せよ、それもですね、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよであります。まあ、もっともなことですよね。で、隣人を愛せよっていうのも同様に大切だとイエス様は言われたんですけども、アーメンとしか言えないというか、まさにそうでしょうという感じです。そこでクリスチャンはですね、この教えに従って一番大事な戒めはどれですかって、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、これこそ一番大事な戒めだから、私たちクリスチャンは神様第一、何をさておいても神様第一、神様優先、最優先、教会の行事が優先ってね、全ての集会に出席しなきゃならない、家の用事、掃除、大掃除、そんなもの後回し、主人のご飯作らなきゃいけない、家族のご飯作る、そんなの後回し、教会に先にやってきて奉仕して、神様第一、これが一番重要な教えだとされてしまうわけであります。 今日もまたうっかり水を持ってくるのを忘れたんです。いいです、いいです、今日も我慢します。まあこれそれは、うん、なんて言うんですかね、そういう傾向はありますけど極端ですよね。どっちかというと極端、神様第一っていうことの意味が、取り違えられているわけです。まず神の国と神の義を第一に求めなさいというイエス様の教えさえもですね、そのように、なんていうのかな、神様が最優先っていう形でですね、本当はお話ししたことありますけども、神の国を第一に求めなさいというのは、神の国というのは言語の意味は神の支配であります。だから神の支配を第一に求めるということは、神様に支配されたい、これが最大の願いだっていうふうにしなさいという意味なんですよ、ね、聞いたことあるでしょ、私が話してるのね、神様に支配されたい、私の心を私が支配してたら私の勝手な思いでもう嫌な思いで満ち溢れてしまうから、神様が御霊が私の心を支配してくれたらそこが神の国の平安なんだと、それを第一の願いにせよという意味であるのにもかかわらず、教会の行事が最優先ということにされてしまうわけですね。でもう一つ、隣人を愛しなさいということもですね、これは同様に同じぐらい重要だと言われるわけでありますから、そうか、隣人を愛さなきゃいけないんだなと頑張るわけですよ。まずは隣人を愛するためには、あなた自身のように隣人を愛せよですから、まずはあなた自身が自分を愛さなきゃいけないんですよってね、自分を愛しているのと同じように、もし自分のことを3しか愛してなかったら同じように隣人も3しか愛せないでしょう。だから自分を10、100愛せるようにしなさいって教えられるわけですよね。そしたら隣人も10、100愛する人になれるんだって、自分を愛しましょうってね、そしてセルフなんとかとか言ってインナーヒーリングとか言って自分の嫌な部分を全部取り除かなきゃいけないってね、心をきれいにしなきゃ自分を愛せないなんていうふうに変な方向へ変な方向へと進んでいくわけでありますけど、で隣人をね愛しなさい、本心では嫌ってるけども隣人を愛さなきゃいけない、あでもやっぱり愛せないって、私はダメなクリスチャンだって自己嫌悪に陥るという悪循環、おかしいんですよね。キリスト教のいわゆるキリスト教の教えというのはおかしい、どっかおかしい。だってイエス様は全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようって、そうか休ませてくれるんだと思って教会に来たらめちゃくちゃしんどいって、疲れ果てるって、身も心もボロボロになってしまうという、そもそもね、敵を愛しなさいとか一方的に許しなさいとか、そんなの無理な注文なわけですよ。それではですよ、皆さん、イエス様はなぜそんな命令をなさったのかですよ。無理な注文だと私結論というか断言しましたけどもね、隣人を愛せとか敵を愛せとか、一方的に許せとか、そんなことできるわけがないと。じゃあなぜそんな命令をイエス様したのかですよ。なぜでしょう。確かにイエス様おっしゃってるんですね、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くして神を愛せよって、これが大切な第一の戒め、隣人を愛せよ、これも同じように大切っておっしゃったんです。だけどそれは無理って言ってるわけですよ。じゃあなんでそんな命令をするのか、それはですね、パリサイ人たちの質問に答えているだけだからですよ。36節、 先生、立法の中で大切な戒めはどれですかって、こんな質問されたから大切な立法はこれだよって答えてるだけであって、クリスチャンならこれをせよって言ってるわけじゃないわけなんですよ。立法の中で大切な戒め教えてくださいって、つまりこれはですね、イエス様の語っていることは立法の話なんです。立法の話、一般論じゃなくて立法の中で大事なのは何かなんですよ。ですからそのイエス様の話の結論40節、立法全体と預言者とがこの2つの戒めにかかっているのです、あくまでも立法の問題として語っているに過ぎないわけです。よろしいですか。一箇所ルカの福音書を開いてください。ルカの10章の25節、ルカの10章の25節、並行記事です。同じ出来事が書いてあるルカの10章の25節です。お読みします。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。何をしたら天国に入れますかって聞いてるわけです。よろしいですか。それに答えてイエス様はおっしゃったわけですよ。心を尽くして神を愛せ、隣人を愛せってね、これをしたら天国に入れる、これが立法の全てだって言ってるわけですよ。いいですか。これが立法の全てだっていうことは、つまり立法を全て守ったら天国に入れるって話なんです。よろしいですか。ここでね、何をしたら天国に入れますかっていう質問ですから、そうか、行いで天国に入りたいのかならこれだよねって、立法の全部を守ること、その立法の全部はこの2つにかかってるんだから、この2つを守れということは立法をパーフェクトに行えっていうこと、そうしたら天国に入れるよって、だって行いで天国に入りたいんですよねってね。何をしたら天国ですかって言ってるんだから、そうか、行いか、じゃあそれはもう立法全部守るしかないよねと言ってるわけですよ。ですから隣人を愛そうって力むのは、立法を全部守ろうって言ってるのと同じことなんですよ。隣人を愛さなきゃっていうのは、立法を全部守らなきゃって言ってるのと大差ない。いや、もちろん隣人を愛するっていうのはいいことですからね、禁止してないですよ。禁止してるんじゃないです。隣人を憎みましょうなんてそんなことは言わない。いいことです、隣人を愛するのは。大いにそうなさってください。隣人を愛してください、構いません。でも隣人を愛さなかったらクリスチャン失格じゃないんですよ。隣人を愛さなかったら地獄じゃないんですよ。もしそういうふうに考えるなら、それは立法主義というんです。繰り返しますが、決してですね、隣人を憎みましょうと言っているのではありません。もしも隣人を愛せるなら、自分と同じぐらいに隣人を愛せたっていうんだったら、それは立派です、素晴らしいです、すごいです、称賛します。ただもしそうしなきゃいけないって思うんだったら、それは立法を全部守らなきゃいけないって言ってるのと同じなんだということ。ですから、そうなんですよ。立法を全部守りたいんだって言うんだったら、これしなさいって言ってるわけですよ。隣人を愛しなさいって、自分と同じようにね。 ですから隣人を愛するのがクリスチャンの条件とかじゃないわけです。それはおかしい。3回繰り返しますが、決して隣人を愛してはなりませんなんていう話をしてはいませんよ。いいですか？愛するななどと言っているのではありません。言いたいのは、隣人を愛せなくても仕方ないんだっていうこと。だって私たち罪ある人間に律法の全てを守るなんてできないんですから。何をしたら天国に入れますかって、私たちは行いの正しさで天国に入ろうとしてるんじゃないんですから。だから律法の全てを凝縮したこの2つの戒めを守らなきゃいけないっていうことはですよ、行いによって救われようとしているのと同じだと言わざるを得ないわけですね。もう一箇所、今度はマルコの福音書を開いてください。マルコ12章、マルコ12章の32節から34節。マルコ12章の32節から34節、よろしいでしょうか。ここも並行記事です。同じ出来事です。お読みします。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからのうちは誰もイエスにあえて尋ねるものがなかった。このマルコの方ではですね、イエス様は、この一人の律法学者に対して、賢い返事をしたと言ってるんですね。賢い返事だと。どこら辺が賢いんでしょうね。この律法学者はイエス様が、一番大切なのはこれだってね、心を尽くして神を愛せよ、そして隣人を愛せよ、これだ、この2つが一番大事だっておっしゃった、その言葉をそのままオウム返しのように、その通りです、心を尽くして神を愛することは素晴らしいですって言う、オウム返しじゃないんですか。どこが賢い返事なのか。32節でこの律法学者は言いました。先生、その通りです。そうですね、その通りです。主は唯一であって他に主はない。また心を尽くし主を愛すること、隣人を愛することは素晴らしいことだって、その通りだって。ただ33節の最後、隣人を愛することはどんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れていますって、そこがポイントなんですよ。ずっと優れていると返事したんですね、律法学者、この律法学者ね。イエス様は何て言ったか、隣人を愛すること、神を愛することと隣人を愛すること、この2つより大事な命令はないって、これをやれっておっしゃってるんですよ。でも律法学者は、いや、その通り、それはすごい大事なことだけど、それをするのは優れていますって返事した。それを実行しますって言ってないんですよ。優れているって言ってるんですね。隣人を愛するべきですよね。そうですよね、イエス様、その通りです。隣人を愛さなきゃ、それはもう失格です、なんて言ってないんですよ。だから隣人を愛するっていうのはいいことなんですけども、いいことなんですよ。だけど実行しなきゃいけないっていうのは違うわけですよ。 だからこの律法学者はそれはいいことだって、隣人を愛することは優れたことだっていいことだって返事した、ね、つまり彼は律法を完全に守ったら天国に入れるとは考えていなかったってことなんですよ。実行するべきだとは言ってないんです。優れていることだって言ってるんです。隣人を愛するのはね、律法を完全に行うならば救われると考えていない、そこが賢いって主は言われるんですよ。なかなか賢い返事だって。この二つの戒め、すなわち律法のすべてを実行するべきですと言わなかったのが賢い。あなたは神の国から遠くないって、救われる可能性が非常に高いですね。律法学者のくせにって言ったら悪いですけど、律法学者なのにですよ、律法を全部守るのはまあ立派なことだけど、それで救われるかな、どうかなみたいな感じだから、救われる可能性非常に、あなたは神の国から遠くないと言われる通り、賢い返事です。ですから隣人を愛することというのはですね、立派なことだから、良いことだから、できるならすればいいんですよ。できるならね、できないのにやろうって頑張るから苦しむんですよ。自己嫌悪になろう。できるならしてくださって結構なことですけど、クリスチャンだから隣人を愛さなきゃならないんだっていうのは間違いだということですよ。それは立派律法を完全に守ろうとすることと同じです。苦しくなるのは当然です。律法を全て守ろうというのは無茶です。ですからこの聖書に書いてあることっていうのは、そのやり取り、例えば律法学者とイエス様とのやり取りの中でイエス様は何を言いたいのかっていうのを掘り起こす、そしてそれを信じるというのが必要な作業なのであって、なのに書いてある通り信じろという教えがあるわけじゃないですか。ここでイエス様は言われたってね、神を、心を尽くして神を愛せよ、そして隣人を自分と同じように愛せよと、アーメンってね、書いてある通りそのまま信じたらもうひどい宗教になってしまうんですよ。なんでイエス様はそうおっしゃったか、神を心を尽くして愛せよ、それと同じように隣人を愛せよ、これが一番大事な戒めだって、もしも立派法によって行いによって救われたいなら、この2つに凝縮された律法の全てを守らなきゃいけないっておっしゃってるんだっていうことを読み取らなきゃいけない。福音とは何かです。福音、ね、福音は行いを要求するのではないんですよ。もちろんクリスチャンだから何ですか、警察沙汰になるようなことはやめておこうって考えるのはいいですよ。私もそう、クリスチャンになった間もない頃はそう考えましたもん。せっかくクリスチャンになったことだし、もう警察沙汰になるようなことはしないように気をつけようって思いましたよ。それは当然ね、クリスチャンとしてっていうか人としてまずはそうです、だし、人としてそうだし、しかもクリスチャンだしってね、警察に捕まるようなことしちゃいけませんよねって、それは当然なことですよ。でもそれは福音が要求していることではなくて、福音はただ悔い改めてキリストを信じなさいと要求しているのであって、ああしろこうしろと犯罪から手を引けとか、まあ、それは倫理道徳的にはその通りだけども、福音ではないわけですよ。 懲役20年勤めたら天国に入れるとか、そんな話ではないわけですよ。福音、それは神様の一方的な恵み。要求されているのは悔い改め。だからその私はっていうか、ある人がね、私は、今までいろんな悪いことをしてきたと、大酒飲みで博打を打って、家にお金も入れずに、妻を殴って、子供たちを虐待して、いろんな悪いことをしてきた。でもこれからはキリストを信じて生きていくんだから、そういうのを全部悔い改めて、真面目に生きていこうっていうふうになりがちかもしれないんですけど、まあそれも確かに悔い改めは悔い改めかもしれないけども、聖書が言うところの悔い改めというのは、神様に背中を向けて生きてきたですね。神様どこにいるかな、ここだと、まあ、こっちに神様がいるとしてですよ、背中を向けて自分勝手な生き方してきたと。だけどこれからは神様の方に向いて、というか神様と共に天国に向かって、180度方向転換、これが悔い改め、メタノイアですよね。メタノイアっていうのは進む方向が180度違うわけですよ。だから結果的には悪から離れるかもしれないんですけども、過去の悪事を反省することじゃないわけですね。聖書が教える悔い改めというのは、キリストと共に生きるという方向に進むこと、それが福音の要求していることであります。ですから私たちはですね、ごまかされないように、騙されないようにしなきゃいけません。いいですか。聖書にはね、あるっていうか、まあ大抵の牧師は言うわけですよ。聖書にはね、こう書いてあるんですよって。イエス様がね、これが一番大事な教えって、これ2つあるんだけども、どっちも同じぐらい大事な教えだからねって、よく聞いてくださいね。いいですか。心を尽くして神様を愛しなさい。いいことですね。うん、いいことですよ。そして隣人を自分自身のように愛しなさい。この二つが一番大事な戒めです。このイエス様の命令守りましょうって。それは律法をすべて守れって言ってることなんです。そういう耳障りのいい間違った教えに騙されないように、ごまかされないように、私たちは主の御顔を見つめつつ、主の御旨を求めて歩み続けてまいりましょう。お祈りしたいと思います。
主イエス、神の愛、
け取ります。